それでは聖書拝読、ヨブ記6章1節から10節です。旧約聖書の781ページです。はい、それではお願いいたします。拝読いたします。ヨブは答えた。私の苦悩を計りにかけ、私を滅ぼそうとする者をすべて天秤に乗せるなら、今やそれは海辺の砂よりも重いだろう。私は言葉を失うほどだ。全能者の矢に射抜かれ、私の霊はその毒を吸う。神は私に対して脅迫の陣を敷かれた。青草があるのに野呂場が泣くだろうか。貝場があるのに牛がうなるだろうか。味のないものを塩もつけずに食べられようか。卵の白身に味があろうか。私のパンが汚れたもののようになれば、私の魂は触れることを拒むだろう。神よ、私の願いを叶え、望みの通りにしてください。神よ、どうか私を打ち砕き、御手を下し滅ぼしてください。呵責ない苦痛の中でもだえても、なお私の慰めとなるのは聖なる方の仰せを覆わなかったということです。
ありがとうございました。それでは、呵責なき苦痛の中での唯一の慰めと喜びと出しまして、白田先生の説教を行います。よろしくお願いいたします。
はい、はい、おはようございます。
おはようございます。
じゃあ足はどうぞ楽にね、してください。はい、それじゃあ皆さん、今日はですね、7月最初のね、礼拝ということで、月始め呼ぶ記をね、今日も取り上げていきますけども、今日はの6章のですね、今1節から10節までをね、拝読していただきました。呼ぶの応答がですね、6章と7章にあります。実は前回ですね、友人の一人であった、まあ、最年長であるね、エリファズがですね、ヨブに対して、4章と5章にわたってですね、論述をします。でこれはあの前回お話した通りですね、ヨブの独白に対してね、エリファズが、あなたが受けている苦難というものはね、どういうものであるか、そのことについて、まあ、一つは因果応報のね、考え方を持ち出して、ヨブを説得しようとしますね。そしてまたもう一つはね、神の愛に基づく懲らしめ、これは一つ教育的なね、懲らしめ、訓戒でありますけど、まあ、そのようにしてですね、あなた自身をある種強制するためのね、これは懲らしめであって、神の懲らしめを受ける者は幸いである、まあ、そんな風にですね、語りながら、ヨブの苦悩というものをですね、説明しようとしました。そしてエリファズ自身はね、おそらく最年長で、経験豊富な人物であったと思われますけれども、私が見てきたところではね、人生というものはそのようであると、そして苦難というものはそのように理解することがね、何よりも正しいんだということを話しますし、最終的にはね、これこそ私たちの極めたところではないか、これ以外にね、考え方があるのか、神に尋ね求め、私たちが得たものとはこういうものであるという形でね、エリファズは自分自身の思いというものと、それから、伝統的な一つの、まあ、難しく言えば神学論でありますけどね、そういうものを踏まえてヨブに対して言葉を投げかけますね。まあ、しかし皆さん、ヨブは全く納得しない、納得しないどころか何の慰めにもならない、まあ、そういうことでね、エリファズの言葉に対して、 今日ヨブはですね、その苦悩のうちをまた告白していくわけであります。その箇所がね、今日6章から始まって7章までね、続くことになります。でまたヨブの話が終わると、今度はね、別の友人が8章からね、ヨブに向かって、また語りかけるわけなんですけど、まあ、こんな風にしてね、皆さんヨブと友人との問答がね、続くんです。しかし皆さん思うところによればね、今日の6章10節までを今読ませていただきましたけど、これが本当にヨブのね、告白でありますけども、恐るべき信仰のね、深みに入っているということを分かりますか？まあそんなことを思うとね、私もいろいろ思い巡らしております。ヨブ記ね、ちょっと早かったかな。皆さん今日の6章すごいよこれ、もう私もう絶句しますよね。でもおそらくね、皆さんどうなんだろう、このヨブの信仰が少しでもね、少しでももし分かれば、多くの問題はね、もう問題ではないよね。そういうことですよ。で皆さん、私ね、もう最近ちょっと思うことがありましてね、あのキリスト教というものについてね、いろいろと、まあ、あの言われることもありますし、またいろいろとね、伝え聞くこともありますけど、私はあの常々皆さんにもお話してきましたけどね、最近つとにそのことを思うのはね、やっぱり皆さん日本のね、現実にあるキリスト教ってね、本当にキリスト教なんだろうかと思うの、あの正直なところ。というのはね、やっぱりね、聖書というのはすごいことを言ってるわけです。でそれをね、その通りに伝えていたら、私はキリスト教はね、こういう次元ではないと思う。先日もね、ある方からあることを聞いたときびっくりした、ね、聖書研究をねしている、それこそ神学部、皆さん神学部の偏差値が一番低いと言われたんですよ。大学の神学部、まあ、もちろんこれ極論ですよ、実際一番低くありませんけど、それぐらい、まあ神学部というのはそんなにね、あの難しい学部ではない。でもそれに対してね、医学部とか法学部とか、これはもう文系理系の双璧ですよね。だから皆さん、東大のね、理学部出たとか、東大の法学部出たとか、あるいはそこに大学院で博士をもらったとか、そういう人たちがね、例えば語る言葉と、神学部を出たね、神学博士が語る言葉とね、どちらがより権威があるかって話ですけどね、その時にね、言うんですよ、その神学部の出た、神学部を出て、神学博士が何を言ってもね、東大のね、じゃあ文学部の博士課程を出てね、少し西洋のキリスト教史を学んだような人がね、キリスト教についてとやかく言うとすればね、どちらが信憑性があるかと言われた。皆さんどう思いますか？東大の文学部のね、西洋史を専攻してね、キリスト教の歴史をほとんど勉強しますよ、そこでね。ですから今聖書関連の本でもね、必ずしも牧師や神父やあるいは神学部の教授ではなくてね、文学部を出た西洋の歴史、キリスト教史を専攻した人がね、聖書について書くことありますよね。そういう本の方が分かりやすくて売れるかもしれませんけど、そういう本を読んだことあります？私はそういうの正直触れるんですけど、そこでね、キリスト教について解説してますよね。でそういう人たちがいわゆる一般に出てくるね、教会の、あの説教とかね、等で語られる内容についてね、非常にこのある種批判的な目を向けることもあります。でその時に皆さん、どちらがねより真実なんだろうか、教会で語られる礼拝の内容と、ものすごく学識深い東大の大学に出た方がね、聖書を研究した内容と、どちらが権威があるでしょうか？どちらが権威があると思います？ それはもう残念だけどね、一般の人はね、東南大学院の博士課程を出た人の方が権威があると思ってますよね。でも確かにそれは一般論としてはそうかもしれません。でもそれが本当に悲しいことでありまして、皆さんヨーロッパではね、名門のね、出身の名家出身の子息、ご子息はね、競って何学部に行ったかという、神学部ですね。で、多くのね、多くの哲学者、あるいはあの政治哲学とかね、そういうことをね研究してみれば分かります。私も法学部でしたからね、そういうあの研究を少ししましたけど、ほとんどは神学部出てますよね。そしてそこからね、法学とかね、文学とかね、そういう方面、政治学とかね、そういう方面に学識を広げていくのであって、全ての基礎はね、基本的には神学だった。ですからあのヨーロッパで最初にできた大学はね、最初に作った学部は神学部ですよね。でも今言ったようにね、日本の大学はね、偏差値がね、そんな風に今評価される。神学部は誰でも入れる、定員割れでもこれは皆さんどうしてかなと私は正直に思うとね、本当に皆さんね、キリスト教の結局神学並びにそのキリスト教自体のレベルがね、そこまで地に落ちてるということです。で、私はもう正直、本当の聖書を語ったらそれはもうこの世の学問を超えてると思いますよ。今日のヨブの言葉なんか皆さん絶句すると思うけど、分かるか分からないか別として、とにかくすごい世界を言ってますよ。この一つは一つ取るだけでも、もうそれはもうね、どんなに学問を極めたところで、どんなに経験を踏んだところでね、得ることのできない霊的な宝の世界をヨブも見てますよ、ここでね。それはエリファズとは合わないよ、話が。でもエリファズはおそらく私が思うには東大の大学院を出たような人です、ね、最年長で経験も豊富で教養豊かで、ね、誰からも尊敬されて、そしてありとあらゆる知識を持った人ですよね、このヨブの告白7章までねありますけども、今度8章に出てくるビルダドという人もね、うちの先生はね、神学者のような人だと言っていますよね。神学者、内村先生はこのエルファズについてはね、老牧師という言い方をします。もう熟練のですね、本当にありとあらゆる知識に長けた、そして牧会をね常とできるような、まあ、老牧師と言ってもいいような方であろうというふうに評してますね。そして2人目に出てくるこのビルダドという人については、非常に厳格でそして理性的な神学者タイプというふうに、まあ、内村先生は評してますね。ですから三人の友人一人一人がやっぱりですね、それ相応の背景を持った人物であるというふうに今見立てているんですね。その見立てはね、私はある種真実をついてるんじゃないかなと思います。ですから単純な友人ではなくて、本当にこのヨブのことを思う同情心にあふれてますけれども、さらにね、神様とヨブとの関わりについてね、多くの経験と知識を持ってこの苦難の問題を一つ解決していこう、そんな思いでね、ヨブのもとを訪れた、まあ、3人の友人であったということです。まあ、そう考えてみたら、ね、今言うようにエリファズという人はね、学識においても経験においても実に豊かでありますから、まあ、誰からも尊敬されね、誰からも一目置かれるような、そして、名実ともにねそれなりの権威を持った、お方ではないんだろうか。しかしそのエリファズが言う世界とね、ヨブが見ている世界とは明らかに違うんですよ。これがね、私が思うには東大の大学を出た人が見る世界と神に出会った人が見る世界の違いです。まあ、そんなことを思ってね、まあ、今日またヨブ教をお話しさせてもらうんですけども、ちょっと早かったかなということを思いながらね。ところで話は変わりますけど、皆さん運というのがあるでしょ。運、幸運というね、はい、運をつかむ方法ってあるんですよね。 で最近脳科学でね、この運というものはどのようにして引き寄せられるのかというのを研究する人がいましてね、皆さん運がいいとか悪いとか言うでしょうね、運がいい運が悪い、田中角栄という人がね総理になった時にね人物を置いといて、田中角栄という人が総理になった時に彼はこう言ったんですね、僕は運だけでここまで来た、僕は運だけでここまで来た、人間の人生というのは結局運なんだ、こう言ったんです。確かにね、起業家セミナーでね、企業を起こして成功した人たちがね集まるセミナーがあります。で企業を起こして失敗した人が集まるセミナーがありますね。企業を起こして成功した人と失敗した人がいるんですよ。でも同じ時期にね、同じことをやっても成功した人と失敗した人がいることが分かるんですね。その時に成功した人に、どうしてあなた成功したんですかと聞くとね、9割の人がこう言うんです。運が良かった。それで失敗した人に聞くとね、失敗した人も多くの人がね、運が悪かったと言うんです。そこでね、まあ、そういうことを研究している人が言いますね。多くの企業人がなぜうまくいったのか、なぜそれがね社会に受け入れられたのか、どうして業績が伸びたのか、その原因を突き詰めてみたらね、運だということを言うてるんですね。で運って一体何なんだろうということです。どっからついてきたものなんでしょう、運って何なんでしょうね。皆さんあれですか、小さい頃にね、犬とかの糞を踏んだら運がついたという聞いたことない。そういうもんじゃないと思うけども、でもやっぱり運ってね、偶然のようにも思えるしね、たまたまっていうような感覚もあるし、どうでしょう、なんか必然的なものがあるのかなって考えてしまうでしょう。でも脳科学ではあるんだというね、ある種必然性を持っているんだ、運というのはね。なんか皆さん運をね引き寄せるとか、あるいは運をね自らの味方につけるっていうことはね、決してこれはできないことではないんですよという話です。でじゃあ脳科学としてね、運がつく人、幸運である人はどんな人か、どういう時に皆さん運がね皆さんに巡ってくるのか、どういう時だと思いますか。至って簡単なんです。誰にでもできる。別に難しい特殊は必要ありません。ところで何か聞くけど、自分運がいいと思う人どれくらいいるの、うん、運がいい、あまりやっぱたくさんじゃないね、日本人って否定的なところが多い。自分はじゃあね運が悪いと思う人、ああそう、あれ運が悪いと思う人はあまり、はい、どちらでもないんだね。あのね、運がね、運がいいと思う人、あるいは運が本当についてきてる、その共通項は脳科学で言うとね、健康な人。あああのね、体が健康であると、どうして運がつくかというと、体が健康であることはね、結局ね脳にいいんです。セロトニンとドーパミンの作用がすごく関係してる、この運というものを引き寄せるというのは。つまり運がいいというのは、あるちょっとしたことで、あ、ついてると思う人なんですよ。でね、そういうついてるとか、自分は運がいいと思えるというのはね、そういう脳のドーパミンとかね、セロトニンの作用がすごく影響してる、ね、だから健康な体になるということは、運を引き寄せる一番大事な要素ですという。うん、そういう、そういう研究があるということであってね、これは一つの説だからね、あの絶対的なものではありませんよ。で、あの松下幸之助という人がね、入社試験をしますよね。入社試験をしてね、そして面接をするんです。で面接をするときに必ず聞くことがあるんです。必ず聞くこと、それはこうなんです。あなたは運がいい人ですかって聞くんです。あるいは運がいいと思ってますか、自分の人生は運が良かったと思ってるっていうのを聞くらしいんです。 必ずそれを聞く。そしていや自分は運が悪いというと、どんなにペーパー試験が良くても取らないんだって。だからこれから変わってください。運が悪いと思う人。で松田この人は何でそう言ったかというと、運がいいと思ってる人は逆境に強いって言った、何か大変なことが起きても自分はついてると思ってるので超えられるんだ、でそういう人材をやっぱり育てた。だからどんなにこうねペーパー試験の点が良くても自分はねついてない、運が悪いと思ってる人は取らないそうです。これは一つのねその方の起業家としてのね、まあポリシーなのかもしれませんけどもね。でもそういうのってね、確かにあるのかなと思うんですね。ただねこの運というものを引き寄せて、運というものを持続させて、運というものを捉えるためにはただ健康であるだけではいけないんですよ、ね、田中角栄はそれには3つの要素がいるんだと言っている。本当に自分は運でここまでやってきたと総理になった時に言いましたけども、しかしその運というものを掴むためにはね次の要素がいるんだというふうに言われたそうですね。これも決して皆さん誰にでもできることであって特別なことじゃないんです、はい、一つは努力すること、ね、それから二つ目はね根気だ、諦めない、ね、根気。そして三つ目がね勉強。はい、ですからね運をつかむということはね、私たちにとっては実はすごく大事なことだということをね、まあ、私は思うんですけど、皆さんどうですか、今どう思いますか。自分は 運がいい人だなと思う人います。今あたくさんの部屋増えてる皆さん 何が一番運がいい。
出会った
素晴らしいね。もう私はね思うんですよ皆さん、もう日本に生まれたことがどれだけ幸運ですか。ね運がいいなと思う人っていうのは一面こういう人なの。感謝を忘れない人、何かのことを全部感謝で受け止められる。だから松下幸之助はどうしてそういう人を取るかというと、そういう人は人に助けられたことや人から良くされたことを忘れない人なんですって。自分がついてると思ってる人は、だからね心がやっぱりねその感謝とかあるいはその良くされたことをまあ忘れないで覚えていく、恩というものを忘れないね。こういう人は実は運がいいと思っているんですよ。で逆に言えばねみんなそういう経験をしてるんだという。ところがそういうことを覚えていたり感謝だなと思っていないと運が悪いと思ってしまうんです。だからねいいことも人はみんなされてます。でも悪いこともされてる、でいいことだけをはっきりと覚えてる人はついてると思う人なんです。もう私もねもう恵子先生にお出会いしてねつくづくいつもついてる人ですねだからねいろんなものが本当に引き寄せられてくるね。そして本当に必要なものが呼び集められる。皆さん大事ですよ運はね。でも皆さんただの運じゃいけないです。ただの運ではいけないんですよ、ね、私たちに必要なのは。天運です、ね、そうでしょ。ただの運ではなくて天運で、天運とは何かというと神様が運んでくれるもの、神様がいつも共にいて私たちをねそう導き守り、そしてまた指図してくれること、天が運んでくれるものを天運という、ね、ただ単に運がいいそうではなくて神様がくださる運天運というものを私たちは生活の中にね 実はしっかりとね引きつけていくことが必要だろうと思います。そう考えたら自分ではどうすることもできない中でね、ああ本当に神様がしてくださったことなんだなと思って、ああ天運として私はこのようになってるんだなと思うことの一番最初はね、日本に生まれたことです。みんなの意思で日本に生まれました。私は日本人がいいと思って生まれた人いないでしょ。生まれてみたら日本という国に生まれて育って、そしてねこの国で多くのことをね学び、そしてまた育まれ成長してきましたよね。私本当にあの一時期に外国に行ったこともあるからつくづく思います。日本という国がどんなに素晴らしい国か、その国に私の命を生まれさせてくださったのは神様です。だからこれだけでもね、皆さん本当に運がいいと思う。70億の人口がいる中で1億2000万のこの日本の地にね、東洋のこの島国にね、皆さん命を産み落としてくださったということは、これは変えようがないじゃない、うん、今でもね本当にあのテレビチャンネルひねればね、悲惨な現実を世界中に目の当たりにしますしね、それから今人口の3分の1は3食食べれないですよね。でも日本人はねどれだけのものを食べてますかと同時にどれだけの量を捨ててますか、日本人が捨てている食物をね全部そのまんまアフリカに持っていったら何カ国かの飢餓が全部救えます。先進国のね食べている食事をね、本当に先進国の人たちが自分が食べるもの以外は一切食べない、捨てないということを単純計算すれば、世界の70億の人口は全て日本人が摂取しているカロリーを食べれるそうです。均等にもしやればです。だから本当にね、食料問題、食料問題、人口問題、多くのことにね私たちはあの悩み、そしてまたその解決を求めていくと言いますけど、単純に考えればね、私たちの生活を変えることでね、いくらでも解決の方法は、まあ、あるんですけど、ね、でもなかなかそうはならないのが人間のまたこの罪かもしれませんし、差がであるかもしれませんけどね、まあ、そんな中でね私は本当に皆さん日本に生まれたこと、これほどの幸運があるだろうかとまず思う。それから皆さんその中で唯一なる神様を知ったということ、これどれほど幸運だろうと。神様を知ったという、神様を知らない人がどれだけいるんだろうかと考えたときにね、もう神様を知れたということはなんとなんと恵まれたことだろうかと、もうつくづく思うよ。そして神様を知っただけじゃなくて、神様の一人子に出会えた、なんと恵まれてるんだろうと、もうついてるどころか思いませんか。それでそのイエス様のね、イエス様の真実に触れることができる、イエス様の愛を知ることができる、こんな恵みはないと思いますよね。もうそうやって一つ一つ考えてみたら、人生どれだけ皆さん幸運ね、幸運な人生ですか。それにも勝る幸運がなおも皆さんね、怒涛のごとく押し寄せてくるのが聖書の真実ではないでしょうか。神様はこれでもまだ足りないと言ってらっしゃる、もっと多くの恵みをね私たちにくださろうとしている、その真実を思うときにね、私は本当に思いますね。ああ人生、ああ聖書に出会い、神様を知って、イエス様に出会えたことがどれだけの恵みで幸運であるか。皆さんそんな思いでね、ぜひね皆さん自身の人生をね、あるいはその見つめ方をね変えていただきたいな。ああ自分はどんなに恵まれてるんだろう、どんなに感謝なんだろう、どんなに祝福されてるんだろう、ぜひそんな風に思ってほしいなと。そう思ったらついてると思いませんか皆さん。運が悪いですか、運がいいでしょう。なかなかね 出会おうと思っても出会えない人もいるわけです、うん、これだけは本当に神様のね、導きがあって私たちはね出会えてますよね。これを天運と呼ばずして何と言いましょう、ね、さあそんなことを思いながらね、今日の皆さんヨブの告白をね聞いてみましょう。耳を傾けてみましょう。ヨブは一体何をここで言ってるんだろうか。じゃあ皆さん6章の一節からね、ちょっと言葉を説明しながらお話していきたいと思います。はい、まず6章1節、ヨブは答えた。はい、先ほどお話した通りエリファズという人がヨブの苦悩を癒そうと思って、まあ、大きく分けると2つのことを言った。一つは因果応報の話ですね、あなたがこういう苦難を受けているのはそれは罪の報いなんだという因果応報論であります。だからあなたがその罪を認めることができるならば、この苦難を取り除いてもらえるように神に立ち返り、そして神に悔い改めて祈ったらいいと言いますね。しかしヨブは自分に罪がないとは言ってないんですよ。ただその罪の報いとしての苦難であるとするならば、これほどの苦難を受けるほどの罪を犯しているとは自分はとても思えないと言っている。だからこれはですね、因果応報という一つの伝統的な神学を無理やりに自分に納得させようとはヨブはしない。全くそれを否定はしませんよね。因果応報があるということは前も言ったように聖書における一つの真理ではありますから、罪の報いとしてね、ある種の災いが起きるということはあるんです。私たちだって暴飲暴食すればね、健康損なうのと同じです。これは一つ自然の断りであって、決してあのエリファズは間違ったことを言っているわけではない。でもヨブにとってはその言葉は自分にとっては違うと言っている。つまりそれほどの罪を犯したという記憶もなければ、心当たりもないし、また自分自身というものを深く深く見つめてみたときに、その報いにねふさわしいだけの罪が自分にあるとは、まあ、正直なところ自分は思えないんだと言っている。さあ次にね、神様はもう一方で教育的訓戒というのをされるんだという話をしました。はい、神は時に私たちを懲らしめる、戒める。でもこれは決してその人の、ね、ことを何かいじめるわけでも懲らしめるわけでもなくて、愛に基づく懲らしめなんだ。それはその人を変えたいという思いであって、決して神の不純な思いから来ているものではありません。純粋に神の愛から来る、特に父親的なね、父性的な愛から生じるものだということをエリファズはさらに加えますよ、ね。聖書にもありますよね、主の訓練を軽んじてはならない。だからこれは一種の教育的訓練であるから、このことを通して私たちが心を変えることを神は願っているんだ。だからその報い、あ、ごめんなさい、その苦難というものをそのような懲らしめの意味として受け止めることができれば変われるんじゃないか、あるいはそう受け止めることがヨブ、あなたの今の苦悩を癒すことにならないか、こう告げてるんですね。でもヨブはね、もしそうだとしてもね、私自身が変えられなければならないということはやっぱり何かの罪が前提になっているわけです。それが自分にはやっぱりわからないんですよ。どうしてここまでの苦難を得て私は戒められ懲らしめられなければならないのか、何をどう変えたらいいんだ、わからないんですね。だからある意味でこの2つのね、エリファズの説いた説は正しいんですよね。正しいんだけれど自分には当てはまらないと呼ばれている。つまりあなたの言うことは私にとっては何の癒しにもならないし、慰めにもならないんだ。さあそこでそう思ったヨブがエリファズに対して口を開いて語りかけますね。それがこの6章に出てくる言葉ですね。はい、まずじゃあヨブの言葉を見ましょうか。2節を見てください。私の苦悩を計りにかけ、私を滅ぼそうとする者を全て天秤に乗せるなら、今やそれは海辺の砂よりも重いだろう。 私は言葉を失うほどだ。はい、皆さん、この私が今得ている感じている苦悩ですね、これをですね、はかりにかける、まあ、その苦悩というものをもし測ることができるんだったら、はかりにかけてもらいたい。そして私を滅ぼそうとするもの、これも一つの苦なんですけれども、私を滅ぼそうとするものすべてを天秤に乗せるならば、さあその私に今降りかかっている苦難や苦悩というものをもし計りにかけるならば、どんなことになるだろう。海辺の砂よりも重いでしょうと言ってる。皆さん、海辺の砂というのは、これは比喩的表現で、当時ね、この海辺の砂というのはね、数えることがもちろんできないわけでしょう。だから無限の数を意味する言葉である。それから海辺の砂を全部集めたらどれだけの重さになりますか。無限の重さを比喩する言葉である。また無限な量を比喩する言葉です。無限の数、無限の重さ、無限の量、こういうものを比喩する言葉として、海辺の砂という言葉を使ったんですね。だからここでヨブが言ってるのは、どんなものよりも私が今受けている苦難は重いんだと言ってる。海辺の砂よりも重いでしょう。そして私は言葉を失うほどだ。この失うという言葉はね、口が聞けなくなるという意味の言葉で、まあ苦しみの大きさのゆえにね、口を聞くことができないぐらい絶句する、まあ現代的に言えば失語症のようなもんですよ。もう言葉が出ない、それぐらいの苦しみ、苦難の大きさというものが私の身には今降りかかっているんだとヨブは告白しているんですね。そしてもしね、その苦悩を本当に測ることができるんだったら、きっとあなたにもそのことがわかるでしょうと言っています。じゃあそうですよね、その人の苦悩というのはその人自身が体験することだからね、第三者あるいは他人にはね、推し量ることできませんよね。でももしその苦悩を何か客観的に見えることのできる測りで測るんだったらね、わかるでしょうって言ってる。私の苦悩をもし天秤に乗せたら、それがどんな数値になると思う。海辺の砂よりも重いよって言ってる。どれほどだからヨブが苦しんでるかということはわかりますよね。じゃあその苦しみって一体なぜなのかって、その次ですね、なんとその苦しみがなぜそこまで大きいのか、なぜそこまで重いのか、それはここです。4節、全能者の矢に射抜かれ、私の霊はその毒を吸う。神は私に対して脅迫の陣を敷かれた。そう、皆さんここでね、ヨブが感じていることはね、この苦難というものが直接神様から来ているんだと。だから苦しいんです。罪の結果でもない、何かの訓戒訓練でもない、理由はよくわからないけれども、ただ私が今身に起きているこの海辺の数よりも、海辺の砂よりもきっと重いであろうこの苦難が、間違いなく神から来ているものだけはわかると言っているんです。全能者の毒の矢です。全能者の矢が私を射抜いている。その毒をね、私は吸っていると言っていますから、まさに神様の直接的な攻撃を受けているということだけはヨブには分かっている。皆さん、だからこそヨブはまた苦しいんです。これが神から来ているものだから苦しいね。これがまあ普通のね、何かの悪人の誘惑であったりね、何か人からの恨みであったりね、そういう人間的なものだったらヨブにとっての苦しみは大きくなかったと。神様だったからこそね、ヨブの苦悩は増し加わるんです。で、皆さん、5節6節はちょっとね、面白い表現ですね。はい、青草があるのに野呂場が鳴くだろうか、貝場があるのに牛がうなるだろうか。はい、青草があるということは、野呂場がどんなに大変と言っても、青草があるんだったらそこにね、憩いがあると言ってるんですね。牛がどんなに笑なくと言っても、貝場がある限りはね、 それは牛にとってはね、まだそこに憩いの場がある。つまり十分な保護や守りや、あるいは食料が与えられているならば、どんなに苦しい立場に立っていてもまだ心慰めれるものがあるんだ。でも私は一切を奪われて、今ね、神様から受けた試練によってね、苦難によってね、体中にまさに毒気が回っているんだと、その苦しさを吐露しているわけですよね。そしてまさにそれはですね、味のないものを塩もつけずに食べられようか、卵の白身に味があろうかという表現になるようにね、本当に味のないもの、これはですね、意味のないものという意味の言葉なので、全く無意味というふうにも取れますね。それから白身についてはね、これはちょっと言語が非常に難しい表現で、よくわからないと言われていて議論があります。で、一方の説ではね、これは雑草の一種を意味する言葉ではないのかということで、スベリヒユという雑草があるそうでね、スベリヒユの汁のことを言ってる。話され
てますね。
うん、その汁のこと、だから味がないんです、全くね、それは。だからそのことかもしれない。まあ、とにかく味気のないものだと。だから本当に意味がない、味のない、そんなものを食物としているようなものであって、私の人生はね、そういう意味で言うと無味乾燥としたね、虚しいものになっているんだ。そういう表現ですね。で、さらに、私のパンが汚れたもののようになれば、私の魂は触れることを拒むだろう。で、このパンもですね、結局汚れたものと言っていますけれども、これはですね、もう理由もわからない、味気もない、意味もわからない、そういう苦悩、苦悶というものはまるで汚れたパンのようだと言ってるんですね。で、この汚れたパンというのは、分かりやすく言えば腐ったパンだと思ってくださいね。ですから腐ったパンには触れようともしないしね、もちろん食べることはしませんよね。だからそういうようなものになってしまった。もう私の人生の苦難というものはね、味気もなければ意味もなければ、ただ苦悩だけがあって、それは腐ったパンのようだ、もう私の魂はそこに向かうことも拒むことだと言っているんです。だからこんな苦悩はもう私はとてもではないけれどもね、受け止めることができない、そういう思いですね。皆さん、理由も分からずね、そしてまた何をどのように解決していいのかも分からず、ただ押し寄せてくる苦難はね、とどまることがない、そういう、まあ、ある種絶望の淵にいる呼ぶですね。はい、皆さん、大きくですね、呼ぶの苦悩をね、考えてみるときに、根源的なところです。根源的なところでね、ヨブが苦しんでいる理由はね、まあ、大きく3つあると思いますね。一つは、まずね、罪の報いであるとするならば、苦悩は決して苦悩ではないんですよ。はっきり分かりますから。あ、これが罪から来る苦しみだということが分かれば、決して苦しくはないんです。納得できますからね。皆さんどうですか？自分が何かね、不摂生をしたから病気になった、納得できるでしょ。そうでないとき、なぜと思うんです。自分に不注意があったり、自分に過ちがあったり、自分に非があるときには、その報いとして何かが起きても、それは受け止められるものです。でも予防にはそれがわからないんだから、この苦しみはさらなる苦しみとなるということですよね。つまり原因がわからないことが苦しい、それが彼の苦悩の根源にあるものです。それから二つ目はね、ただ単に自分がわからないと言っているだけで終わっていない。つまりヨブという人は、皆さん一章のところでね、すでにお話しした通り、無垢な正しい人だったと書いてます。 無垢な正しい人だった。しかもこの無垢な正しい人という評価は神様の評価でした。ね、サタンに対して神様がヨブを見たか、ヨブに気づいたかと言ってね、そしてヨブほど無垢な正しいものはいないと神様が評価しているんですよ。つまり神が認めた義人であるというこのヨブがどうして苦難を受けるのかということですよね。もちろんヨブは神が自分のことをそんな風に義人であると思っていることは知らないんですよ。でも彼は間違いなくね、当時いた人たちの中ではやっぱり敬虔な心を持っていたであろう人ですから、そういう義人としての自分がね、苦難を受けている、しかも今言ったようにわからない罪です、原因がわからないんです、そんな中で受けている苦難であるということね、これはまたさらにヨブの苦悩を深くするんですよね。もう自分がね、いい加減な人間だったとすればね、もともと理由がわからなくてもまあこういうこともあるか彼は本当に経験が信仰深い、そういう歩みをしてきたのでなおのことわからない、わかります？だから原因がわからないということが苦悩の一つの原因ね。それから自分はやっぱりあるんでね、神にも認められるような義人としての歩みをしてきた、なのに今こんな苦難を受けている、これがまた彼を悩ませるんです。そして三つ目にね、その苦難が人からではなくて神から来ているという、一番耐えるとする神から来ている。これは辛いでしょう。だからこうね、呵責なき苦痛ですよ。ヨブが感じているものはもう激しい苦しみ、呵責のない苦しみ、耐えることのできない苦しみ、そういうものを今ヨブは抱いているんだということですね。さあそこでヨブの心はそのような苦しみに身もだえしながらね、解決方法はどこにも身につけることができずね、何をどのようにしていいのかもわからない中でヨブの心は一つのことを神様に訴えたい。それは何かというと、神様、もう私を滅ぼしてください。それがその次ですね。神よ、私の願いを叶え、望みの通りにしてください。神よ、どうか私を打ち砕き、見てを下し、滅ぼしてください。もうね、このように原因がわからない苦悩、そして神様から直接受けているこの毒や、この苦難のことを私は考えるにね、もうどこにも光を見出すことができません。でも神様、あなたに一つだけ私は最後お願いがあります。どうかこの苦悩を終わらせる道はもうあなたご自身によって私が砕かれるほかないので、私はあなたから最後にいただきたいものがあるんです。どうぞこの罪深いね、いやしいしもべに、主よ、最後贈り物をもらえませんか。それは死という贈り物です。神よ、どうぞ私の願いを聞いて死をくださいと言って、皆さん分かりますか、何がね、皆さん読むのこの告白の中でね、皆さん感じ取れることができるかなと思うんだけどね、我々が考えることのできない今苦難の中にヨブはいるんですね。もう本当におそらく誰にもね、理解しえないほどの海辺の砂よりも重いほどの苦難ですから、 そのヨブが神からこのような苦難を受けていることもはっきりと知っていますよね。でもヨブは神様に対してそのことを何度も言いますけど、恨むとか呪うとか、人にはそう見えるかもしれないけど、実はヨブ自身はそんなことは言わないんですよ。神様との関係をヨブは決して話さないんですね。そしてあなたが私をこのようにしていることも事実だから、それをですね、理由がわからないし、どうしていいかもわからないけれども、これはもう神様からの苦悩だから、私は受け止める以外ないんです。でも神様、どうか私の願いがあります。この苦悩を私はもう終わらせてほしい。あなたが始めた苦悩ですから、あなたにしか終わらせることはできません。じゃあ終わらせるためにどうするか、もう私をね、死へと追いやってくださいです。はい、何度も言いますが、自殺はしませんよ。どこまでも神様、あなたの見てのうちで私は生きたいのです。皆さん、ここは分かりますか。じゃあどうしてヨブは死にたいんですか。皆さん、どうしてヨブは死にたいんだろう。苦しみが耐えられないから、この苦悩があまりにも大きくてね、とてもとてもそれに耐えることのできる自分ではないから。実はね、そういうことではない。それがその次ね、10節。もう私はこの10節をね、読んでね、本当に皆さんある種言葉を失うんだけどね、こう言ってますよね。呵責ない苦痛の中でもだえても、なお私の慰めとなるのは、聖なる方の仰せを覆わなかったということです。ちょっとこれ新教同訳の聖書はね、意味として分かりにくい部分があるかもしれませんね。仰せを覆わなかったっていうのはね、これちょっと言語にね、合うように訳してると思うんですよ。言語は覆うという言葉を使ってる、実際にね、使ってるので、それに合わせるように使ってるんだけれども、ちょっと仰せを覆うというと分かりにくいよね。口語訳の聖書はそこを分かりやすく訳してますね。口語訳の聖書はこうなってます。そうすれば私はなお慰めを得、激しい苦しみの中にあっても喜ぶであろう。私は聖なる者の言葉を否んだことがないからだ。はい、聖なる者の言葉というのが、この聖なる方の仰せということになっていますね。つまり神様の言葉を覆わなかったというのは、拒んだとか否むとかという意味の言葉ですから、拒んだり否んだりしたことはないという意味なんですよ。はい、今日皆さん、耐えられない苦痛の中でね、ヨブがね、唯一の慰めとし喜びとしては何かというと、どうぞ私を今死に引き渡してください。そうすれば私はどんな苦悩の中にあっても、あなたのことを一度も不信しなかったということが私の慰めです。わかりますか。これが信仰ですよ。どんなに神様から不条理な、理解できない、そんなことをされても、私の心は一度もあなたを拒まなかった。それが私にとっての慰めであり喜びです。私はその喜びを持って、喜び踊って死に行きます。だからどうぞ死の賜物をください。私はその心だけを携えて、その心と一緒に死にたいんです。でも今思えば、それが私の最高の喜びです。わかる。これがヨブの信仰です。もうね、皆さん、私はこれを読んだ時にね、ヨブの信仰は どう、皆さんどうですか。もう私もこれ本当にこの心を持って死にたいと思う。あなたのことを一度私は否めませんでした。それだけが私の喜びです。人はいろんなことを言います。でも私は一度も主よあなたを否んだことはありません。それが私の慰めです。それが私の喜びです。ヨブはこう言ってるんです。さらにヨブは自分の弱さを知っていたからね、どうせ死を賜物としてくださいと言ったかというと、このまま苦難が続けばもしかして私があなたに対して不義なることを言わないだろうか、もし私が自分を失ってあなたに対してね不信の言葉を吐かないだろうか、私はそれが怖いのですと今言ってるの。だからそれだったら今のうちに私をどうぞ死へと送っていただけませんか。その時私はこの魂を携えて読みに行くことができます。この心を弔いの衣として行くことができます。そう思っただけで私は嬉しいんですと言ってる。皆さんここはね、喜び踊ると書いてある。私はこの苦痛の中で喜び踊るでしょう。ちょっと心境ではやっぱその訳は抜けてるけどね、そういう意味合いの言葉を使ってるの。ここは新改訳の聖書はね、私はなおもそれに慰めを得、容赦ない苦痛の中でも小躍りして喜ぼう、私は聖なる方の言葉を拒んだことがないからだ。カトリックのねフランシスコ改訳の聖書はね、たとえ容赦のない苦しみにあっても喜び踊るだろうと書いてます。皆さんどう、こんな苦難を受けているのに神様を一度も拒んだことがないというこのヨブの信仰の低俗、信仰の矜持、これが私にとって慰めであり喜びであって、もうそれだけが残って死ぬんだったら喜び踊りますって言った。ヨブが怖かったのは神様に背を向けることだけなんです。私が神様に対して不義な思いを持つことがヨブの一番の恐れだ。ある映画の中でね、一人の反乱をする、まあ、クリスチャンですけどね、宗教的戦いをしてね、殉教していく主人公を描いた映画がありましたね。その人がいよいよね、最後宗教対立ですから当然最終的にはね処刑されていくんだけど、最後に宗教尋問があるんです。それは信仰の違いがあるのでね、同じキリスト教ですよ、その信仰の過ちを認めればね、苦痛なく殺してやるというんです。つまり当時のキリスト教の中には間違った罪をね、苦しみを通して償うという考え方がありましたから、苦しみながら殺していくんですね。というのはその苦しみを経験して死へと行くその途上で、まあ、いわゆる改心というかな、償いをするとともに心を入れ替えさせようとするんです。それを痛快と言います。後悔という、痛いという字に後悔の快と書いて痛快という、痛みを通して悔い改めに至らせる方法なんです。でももしその人が信仰のね、信条を捨てると告白すればね、痛みのない方法で殺すことができる。よくありますよね、あの 痛みを、ね、伴わないように殺してやることが、まあ、武士道なんですね。でもその時ね、その主人公は信仰を捨てることができなかったんです。だからその翌日、自分は大変な苦痛を伴う処刑に遭うことをもう覚悟してます。その映画の中でその人はね、最後の夜神に祈るんです。主よ、私は怖いのです。いえ、処刑が怖いのではありません。苦痛の中であなたに何かを言わないか、その弱さが怖いのです。神様、どうか私にあなたを決してね、希望することも不信することも 疑うことも、そして不義な言葉も言うことのない信仰を今ください。そう祈った。死が怖いんじゃない、痛みが怖いんじゃない。何が怖いか、痛みの中で私が変なことを言わないだろうかって。皆さん、ヨブの信仰はまさにここに喜びと慰めを見出した。だから今日皆さんに問いかけたのはね、今後どうしましょうかっていうのはね、この信仰を本当に皆さんが心の中にね憧れなければ呼ぶ気は意味がないよ。呼ぶ気の結論は何だ。そんな皆さんにとって目に見えるものは何もくれません。これをくれるんですよ、呼ぶ気。でも私は憧れるんです、こういう信仰を持てたらね、いつ死んでもいいと思うような信仰。神様だけ、あなただけを私は一度もあなたを否んだことはありません。主よ、それはあなたがご存知ですよね、というね、この信仰です。ペテロは3度否んだですね。それはどんなに大きな心の傷だったろうか。でも見たり聞かれた時に、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、そう告白しながらね、キリストへの愛にね生涯を捧げました。だからね、このヨブが感じる慰め、ヨブが憧れる喜び、それがどんなものであったかということを今日皆さんにね知っていただいて、どうぞヨブの心情をね尋ねてもらいたい。それがこのヨブ記ですよね。でもまだ皆さん、まだ6章ですから、これからヨブの心がどれだけどんなにこう深まっていくだろうかね。まあそれを思うだけで私は恐るべきね信仰の書だと思っています。だから本当のキリスト教が本来の教えを取り戻したらね、どんなに素晴らしいだろうかなと思うよ。皆さんね、何か感じることがあれば、そのことをどうぞね心の中で温めていただきたいなと思います。本当に信仰の世界がねどんなものであるかということを垣間見ていただきたいなと思います。聖書が教える信仰はこういうものです。だから私はいつも言うんです、だから武士道に通じるんだという意味です。顧みないんです。本当に私はただ一つ心の中での信仰の矜持だけを持って、それを皆さん弔いの衣としてね、死への旅路を歩んでいくんです。それを持って喜び踊るのが信仰者なんです。そういう人が歴史を動かしてきたんだろうと思います。そんな意味でね、皆さんある種重い告白であり、重い内容ではありますけども、ぜひ重く受け止めていただきたい。海辺の砂よりも重い告白、ね、かもしれません、まあ何かね思うところ感じることがあれば、ぜひそれを温めてね祈って深めていただきたいなと思います。はい、それじゃあ最後賛美を捧げて終わりましょう。じゃあ、273番をね、はい、じゃあいいでしょうか。273番、
Oh,